こんにちは。天才キッズラボ、水本舞です。まず、この特典音声をお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。この音声に興味があって聞いてくださっているという方は、きっと、お子さんに勉強嫌いになってほしくないな、あるいは、勉強好きって言ってほしいな、と、もしかしたら思っていらっしゃるのではないでしょうか。この子供を勉強嫌いにする親の危険な声かけベスト3、本編に入っていく前に、まずあなたにお伺いしたいクエスチョンがあります。あなたはなぜお子さんに勉強嫌いになってほしくないと思うのでしょうか。ちょっとだけご自分の心の中で考えてみてください。あなたはなぜお子さんに勉強嫌いになってほしくないと思うのでしょうか。さあ、もちろん考え方人それぞれですので、合ってる間違ってるっていうのはないですよね。いろんな意見があると思います。例えば、勉強しないといい大学、いい会社に入れないから。勉強はできた方がいいから。勉強は子供の仕事だから。勉強ができるとモテるから。いろんな答えがありますよね、きっと。さあ、そしてもう一つ、あなたに今考えていただいたことについてクエスチョンです。その答え、一体誰が思っていることでしょうか。勉強しないといい大学、いい会社に入れない。勉強はできた方がいい。勉強は子供の仕事。勉強ができるとモテる。確かにもしかすると事実なのかもしれません。では、その答え、一体誰が思っていることでしょうか。さあ、きっと気づいてくださった方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たち親の意見、あなたの意見であって、きっとお子さんの意見ではないのではないかなと思います。まず、私たち親が勉強に対して持っているこの常識、皮肉なことに、この私たち親の常識がお子さんを勉強嫌いにしてしまうきっかけとなっているんです。さあ、その前に私が何者かというところで、初めましての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をさせてください。天才キッズラボを主催しています、水本舞と申します。私は2019年からお子さんにガミガミ怒ってしまう自分を変えて、楽しく子育てをしたいと願うお母さんに、怒らない子育てをお伝えしてきました。今まで200人以上のお母さんと直接お会いして面談し、悩みを解決してきたんですけれど、お子さんを怒ってしまう原因、そしてお子さんがなかなか親の言う通りに動いてくれない原因、これのもう最たるものが、親が自分が正しいと思うことに、お子さんを従わせようとするときだな、ということを実感したんですね。で、子育てって言われるとね、なんかこう、責任とか、いろんな重たいものが乗っかってくる感じがするんですけど、私自身は子育てもコミュニケーションの一つだと思っています。で、一方的な意見っていうのはコミュニケーションではないですよね。自分がしてほしいことに相手を従わせる。これ、大人同士だと多分皆さんやらないと思うんです。なんですが、なぜか大人同士だとやらないことを、子育てになると、お子さんに対してついやってしまったりするんですね。なので、子育てをコミュニケーションと捉え直して、親の意見と子供の意見のベクトル合わせ。親は A だと思う、子供は B だと思う。じゃあ、A にするか B にするかではなくて、A、B、ね、両方の意見を踏まえた C っていう案を作ろうよ、みたいに、このベクトル合わせをすることでね、私自身、いろんな方のお悩みに、乗ってきましたし、解決をさせていただいてきました。で、本当にご相談いただく内容は多岐にわたるんですけれども、特に勉強に関するお悩みがね、本当に多いんです。お子さんに将来しっかりと自立した大人になってほしいなとね、願って、勉強していい学校に入ってほしい、ね、そんな思いを持ってる親御さんがたくさんいらっしゃいますよね。あなたもそうかもしれません。で、それって親心なんですよね。だから、いい悪いではないですし、単純にそんな二択というかね、どっちが良くてどっちが悪いみたいな、白黒つけられるものではないと私も思っています。 で、その上で、そのお悩み自体もコミュニケーションの取り方で解消することができるんですね。ということで、いよいよ本題に入っていきたいんですが、いいコミュニケーション、これを知るためには、悪いコミュニケーションを反面教師としてまず知っていただくと結構早かったりします。ということで、あなたにお伝えします。子供が勉強嫌いになる親の声かけベスト3です。予想していただいてもいいと思います。さあ、第3位の声かけ、何だと思いますか？私が思う第3位の声がけ、それは、勉強しなさいです。勉強しなさい。人は生まれながらにして、好奇心や探求心を持っていて、そして活動的で創造的なんだが、指示命令される環境下にあると、その性質が活かせないことがあるよ、という研究結果があるんですね。で、これ、自己決定という言葉で表すことができます。自己決定。自分で決めるってことですね。簡単に言うと。自分の行動は自分自身が自発的に行っていると感じること。まあ、これがね、自己決定なんですが、ある大学の調査で、この人の幸福度っていうのは、学歴ですとか、まあ、収入以上に自分で決めたかどうかに左右されるということが分かったそうです。つまり自分で決める自己決定は幸せな生き方をするために必要不可欠な力なんですね。この勉強しなさいっていう強制自体がお子さんに対してお子さんが決定する機会を奪ってしまうということになる。で、まあ非常にやらされ感が強い言葉ですよね。で、これ私たちもそうだと思うんですけれど、例えばあなたの健康のために痩せなさいって強制されたらちょっとムッとしませんか？いや、わかるけどさ。痩せた方がいいの、わかるけどさ。っていうふうに、やっぱり素直に受け入れられないと思うんですよね。で、まあ、なんでかっていうと、人って自分で気づいて、自分でじゃあこうしないといけない、まあ、こうしようと決断をしない限り、本当に効果的な行動を取ることができないと言われてるんです。で、例えばさっきの、人はもう生まれながらにして好奇心や探求心を持ってるってお話しましたけど、まあ、好奇心や探求心、まあ、すなわち自分で考えていく、学ぶ力ですよね。それが、じゃあ例えば自分で、あ、ちょっとそろそろ痩せないといけないと気づいたとしたら、どうすれば痩せられるかなという、探求につながっていきますし、あとは活動的で創造的。人はもう元来活動的で創造的なので、じゃあ実際にね、トレーニングをしてみようというふうに、一歩踏み出すこともできるわけですよね。で、じゃあその上で創造性。例えば、そのダイエット、ただやっているだけでは、ちゃんとこう自分が前に進んでいるかがわかりにくいので、じゃあ変化がわかるようにグラフをつけてみようみたいに創造性が発揮される。つまり自分で気づいて、よし、じゃあ自分でやろうっていうふうに決めた方が、より効果的な行動をとることができるわけです。一方で勉強しなさいというふうに親から指示、命令をされてしまうと、まあ、やっぱりムッとする、素直に受け取れないっていうお話をした通り、やっぱりストレスを感じるわけですね。で、これ実は、研究で分かってるんですが、ストレスを感じると、人は特に学習に関する脳の部位のパフォーマンスが低下するっていうふうに言われているんです。なので、やらされるとかもうすごい嫌だなとか、もうなんで親ってうるさいんだろうみたいにイライラしながらムカムカしながら勉強するのって、実は学習効率的には本当に悪い状態なんですね。なので、人が本来持っている素晴らしい性質が活かせないというところもありますから、勉強しなさいということ、声掛けっていうのは、実はね、科学的にはお子さんのやる気を削いでしまったり、創造性や探求心、それから活動する意欲をね、削いでしまいかねないと言われているんです。これが第3位でした。では、続いて第2位です。第2位のことは、それは、勉強は子供の仕事でしょです。勉強は子供の仕事でしょ。あなたも言われたことありませんか？私もなんか言われたような記憶があるんですが、これ実は本来勉強って学びですよね。で、この学びの本質っていうのは、できなかったことができるようになる、知らなかったことが分かるようになる、知れるように、ね、知ることができたっていうこの喜びですよね。つまり自分が成長しているという実感を持てますので、これ人の幸福度にとても大きく影響すると言われているんです。 それが、まあ、強制的に仕事になってしまうと、まあ、途端に義務感が加わってきませんか？で、これは、詳しいメカニズムは割愛するんですけど、人って言葉にイメージを持つと言われています。で、例えば、もう勉強って子供の仕事でしょと繰り返し、小さい頃から親御さんに言われて育つと、勉強イコール、まあ、机に向かって教科書を開いてね、黙々とやっていくもの。で、それは自分の仕事である。まあ、こんなイメージが、こう作られていくんですね。どうでしょうか？そんなイメージがあって、黙々となんか机に向かって教科書を開いてやっていく、それが勉強だってなった時に、勉強楽しい、勉強大好きって言えるお子さんって果たして多いと思いますか？ちょっと微妙な感じしますよね。まあ、義務と割り切ればできるのかもしれないんですけれど、これ本当にね、要注意ではあるんですが、子供の仕事って言い方してしまうと、それすなわち大人になったら学ばないでいいよねっていう勘違いにつながりかねないわけですよね。今度大人になったら、本当に生きていくための仕事があるわけですから、もうそれが自分の仕事だから大人も学ばないでいいよっていうふうになってしまうかもしれない。あなたはちなみに勉強してますか？いや、もうこのね、多分音声を今聞いてること自体が勉強なので、本当に素晴らしいなと思います。その上でお子さんに、子供がね、勉強が子供の仕事なのであれば、なんで大人は勉強しなくていいの？っていうふうに言われたときに、いや、大人は勉強しなくていいのよ、なんてね、言っていないでしょうか。で、もう一つ、大事な、データをお伝えしたいんですけど、厚生労働省の調査で、本を読む良心を持つ子、その子は、それに比例して読書量が多いっていうことが分かっているそうなんです。まあ、これ、考えれば自然ですよね。自然とその本に囲まれている環境がある。それから、親が本を読んで過ごしているっていう、まあ、それが当たり前の環境に育っていくと、子供は親のね、やっぱり真似をすることで、いろんな、ことができるようになっていきますので、やっぱり親がやっていることですごい大事だなと、私自身も、これ、私への自戒も込めて言ってるんですけど、思います。ですので、お子さんに勉強させたいのであれば、学びは一生であるということを言葉で、そして私たち親自身が姿で示していく必要があるんじゃないかなと思うんです。さあ、今のが第2位でした。第2位です。そして第1位です。嫌なことは先にやろう。これ言ってませんか、お子さんに。ね、どうしても、学校から帰ってきて、あるいは幼稚園、保育園から帰ってきたらね、お子さん遊びに目が行きますよね。ゲームをやりたいとか漫画読みたい、のんびりしたいっていう風になった時に、はいはい、ほら、嫌なこと先にやっちゃいなさいよみたいにこれ言ってしまったりすると、先ほど2位のところでお話をしたように、私たちは言葉にイメージを持ってしまうんですね。そうすると、ほら、宿題やって、ほら、嫌なこと先にやるの、それから楽しいことやりなさいなんて言っちゃうと、勉強とか宿題イコール嫌なことっていうイメージを持っていってしまう。で、そうすると大人になってから、これ実際に私過去の、お母さん、ご相談いただいたお母さんたちにもね、ちょっと一つ面白いクイズっていう形でやらせていただくことが多かったんですけど、宿題っていう言葉を出しただけでも嫌な顔をされる方が結構多いんですよ。で、これはまさしく本当に言葉のイメージで、宿題って嫌なものとか、宿題って義務とか、本当は自分はやりたくないけど、やらなきゃいけないもの、仕方なくやるものみたいな、やっぱり教わり方をしてしまってる方がとても多いんですよね。なので、これ自体がもうお子さんが学びたいとか、学びって楽しいものだという意欲を損ねてしまうことになりますので、ぜひ、もうここまでね、もうせっかく聞いてくださったあなたに私からプレゼントをさせていただきたいんですけど、嫌なことは先にやろうは、今日から大事なことは先にやろうに言い換えていただくといいんじゃないかなと思います。さあ、ということでね、1位、2位、3位、言葉をご紹介していきました。で、勉強に関するね、ことだけでも、子育てに関する、まあ、初耳、あるいはね、あ、もしかしたらちょっと私今まで勘違いしてたかもって思われるところがあったのではないでしょうか。子育てはコミュニケーションと捉え方を変えて、脳科学や心理学を元にした 科学的なメソッド、今ね、私がお話ししているのは、研究結果ですとか、エビデンスがあるものですので、これを知るだけでも、子育てってぐんと面白くなりますし、お子さんがどんどんね、勝手に成長をしていってくれます。で、なんでこうやって言い切れるかというと、起こらない子育て、私がずっとお伝えしてきたことを実践した親御さんからのご報告で、起こらない子育てすると、お子さんの積極性や自主性、チャレンジ意欲、それから自分への信頼、自信ですよね。あと自己肯定感、こういったものがね、どんどん高くなっていくよっていうことも、皆さんからご報告いただくんですね。で、かつ、これ私がすごく個人的な興味で、天才と呼ばれる人たちを育てた親御さんはどんな子育てしてたんだろうっていうのをちょっといろいろ文献を見て、研究したんですけれど、なんと天才を育てた親御さんの子育て方法と私が研究実践して、いろんな方にお伝えしてきた子育ての方法には驚くほどの共通点があったんです。で、天才の親だから、そのね、親が優れていたからできた、これじゃ意味がないわけですよね。その方法をみんながアクセスできたとしても、あなただからできたんでしょうでは意味がないわけです。自分のお子さんに自分らしく幸せに生きてほしいなって思う親御さんみんなが知って再現できなかったら、私は意味がないと思うんですね。ですので、考え方ややり方、こういったものも一つずつ分析をして、誰もが日常の場で実践できる具体的なメソッドとして天才性を伸ばす子育てっていうのを今研究しています。で、これからあなたにも天才性を伸ばす子育ての大事なエッセンスを、ご紹介していきたいと思っています。ぜひ、楽しみながら、学んでいただければなと思っております。ということで、最後まで、この音声聞いていただきまして本当にありがとうございました。水本舞でした。ありがとうございます。